なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストはシンガーソングライターおかゆさんです。17歳で北海道から上京したおかゆさんは、昭和歌謡をこよなく愛し、インディーズ時代から全国のスナックなどを回って歌い続け、平成の女ギター流しとして話題になりました。今日は間もなく新曲をリリースされるおかゆさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはシンガーソングライターおかゆさんです。よろしくお願いします。
おかゆです。よろしくお願いします。
改めて自己紹介もいただいてもいいですか？
はい、私は、女ギター流し、そしてシンガーソングライターとして、活動してまして、もともと2014年から全国のスナックや酒場を回る流しとしてギター一本持って全国を回りまして、はい、2019年に日本全国制覇を流しで達成しまして、そこから2019年の5月1日令和になった日ですね、はい、にビクターエンターテインメントから横浜ヘンリーという曲でメジャーデビューしました。
すごい、もう今だけでもキャッチーな話題が満載でしたよ。
ありがとうございます。
こう令和のこのこう平成から令和になる中で、はい、あの流しとして、はい、こう活躍されて話題になったんだもんね。
いやもう流しって私最初知らなかったんですよ、
うんうんうんうん、
最初平成の演歌歌謡シンガーですって自分で言ってて、
お
ー
お
ー、
はいはい、
皆さん結構ハテナな感じだったんですよ、
はい、
演歌歌謡シンガーみたいなそうだったんですけど、
うんうん、
あの半年ぐらいあの流し流しいろんなとこで言われてて、ああ私ずっと流しってその一元さんの来たお客さんをなんか、うん、なんかスルーするみたいな、
流してくみたいな、
流してくっていうなんかスナック用語だと思ってたんですよ、うん、そしたら流しっていうのは昔そのギターを持ってその一曲いかがですかとこういう職業があったっていうのを聞いて知るんですね、はい、でも本当それで一元さんお断りか、もしくは台所のことだと思ってて、最初
流し台みたいな、
流し台のシンクだと思ってたんですよ。で なんかこうなんで流しって言われるんだろうと思って、すいません、あの私流しってよく言われるんですけど、流しって何なんですかって聞いてお客さんにそれで知らないの、うん、みたいになって、うんうん、もう北島三郎さん、北海道の地元の大先輩だったり、うん、五木ひろしさんもそうですし、うん、まあ、駒取姉妹さんとか藤恵子さんも皆さん流し出身だったっていうのを知って、あ、こういう職業があったんだみたいな。でそれで平成の女ギター流しというキャッチコピーで、はい、
かっこいいじゃないですか。
活動するようになりました。ありがとうございます。
しかも全国制覇してっていうところをこうね、はい、巡られたと思うんですけれども、
はい、全部回りました。
すごいね。
世田谷も回ってます。
本当世田谷でもやったの、は
い、世田谷でも流し
どうだった
あ、やっぱり上品ですね。世田谷区は本当にやっぱり品がいいです。まあ、それブログにいろいろあの遡っていくといっぱい出てくるんですけど、まあ、そのやっぱ流しって果てしない活動だったので目標がないとやっぱりやめちゃうなと思って7842人の出会った人との写真をブログに載せていこうと思って、いまだにアメブロで残ってるんですけど、でそれで無事に達成しまして、
7800人42。皆さんとの出会いにも支えられたと思うんですけど、でも流しってこう初めてのところにも行かれるじゃないですか、
はい、
心をつかむアプローチとかセレクトってどういう風にしてたの？
まず最初のやっぱりまず1軒目が私30分立ち止まったんですよ、ドアの前で、うん、どうやって入っていいか分からなくて、うん、緊張しちゃってなんか大丈夫かなみたいな、
う
ん、
そりゃそうさ。
でもお店の人にすいません、歌を聞いてもらいたくて母が歌手志望だったんですけど何どうしたの、路上で歌っといでみたいな、駅前で歌ってきなさい、あそうじゃなくてスナックでみたいな、であじゃあまたねって言ってパターンで閉められるみたいな、でそれで、まあ、そこから学んでいって、あ挨拶を大きくすること、こうするとやっぱりなんだろうってこうなるというか、うん、あじゃあちょっと聞いてみよう、うん、話聞いてみようかなってなるというか、すいません一曲いいですかとか、すいませんおかゆと言いますってこんばんはっていうその一言、はい、第一声がやっぱり元気がないとダメだっていうことも学びましたし、うん、あとそれで自分のチラシを作った方がいいって皆さんにアドバイスいただいて自分でチラシを作ったり、最初手書きのチラシだったんですけど、そういうのも自分で作ったり、皆さんに覚えてもらうために、うん、やっぱこうなんていうんですかね、その勉強していったりとかもそうですけど、うん、リクエスト曲に応えられなきゃいけないので、うん、流しは、うん、まず全然歌えなかったんですね最初、うん、最初鳥羽一郎さんの兄弟部に1曲で回ってたので、
あそうなんだ、はい、名曲を
ギターも弾いたことなかったので、お流しと同時にギターを始めたので最初1曲だったんですよ持ち歌で、1曲じゃ全然話にならないんですよそりゃそうですよね、
あれ歌ってこれ歌って
はい、はい、兄弟船みたいな、はい次はい兄弟船みたいな、もう
一本で戦いますみたいな
一本で言ってたんですけど全然勝負できなくて
すごい。
でそれで、うん、やっぱ皆さんにじゃあ来週おいでと、でこう覚えてきなさいと、で私北海道なんで、あじゃあもう石狩バンカー知ってるかと、あ石狩バンカー、それ北原美玲さんの名曲だよみたいな教えてもらって、であじゃあ私来週の月曜日に来ていいですか、何曜日来ていいですかとかって約束して、でそこでまた歌って次のお店みたいな、でどんどん広がって東京から地方へみたいなっていう感じで広がってきました。まあ、なのでやっぱ元気よくですかね、挨拶とか、うんうん、そこがやっぱり入ってくコツというか、うんうん、かもしれないです、
第一印象のこのね、心を掴んでいく中で、今お話があったけど、うん、お母さんも歌手になりたかったっていう。
そうです、母がもともと歌手志望で、うん、なんかこうキャバレーとかで昔歌ってたんですよね、うん、札幌ので、なんかこう私小さい頃から物心ついた時から母に歌手になりたかったけどなれなかったって聞いて育って、うん、それは理由としては、とあるすごい作曲家にスカウトされたと、うん、でも自分の父親が無理やり反対して断って、私は歌手になれなかったんだっていうのを聞いて育ったんですね。で母が亡くなって、うん、でさっき言った7842っていう数字なんですけど、うん、これが母の口癖だった言葉が七転び八起き幸せにって、それを数字に置き換えて、うん、7842人の出会った人との写真を載せていこうと思ってブログにアップし始めたんですよ最初初日から、うんうん、でそこを目標に頑張っていこうと思ったんですけど、コロナ禍が途中であって2年間流しができなくて、うんうんうん、でまあやっぱり達成したいと、もう達成する前に、それを達成する前にメジャーデビューしちゃったんですね、うんうんうん、ありがたいことにも夢が叶って、うん、けどやっぱり私の人生の中でこの7842を達成しないと何か次に進めない気がして、で4年前かなに、うん、もう一回、途中から回って、まあ、残り1000人切ってたのかなだったんで、もう回って、うん、 最後の一人がその母がいつも連れてっていつも歌ってくれて私に歌を聴かせてくれていたスナックの広川って店があるんですけど、うん、住川っていうところにそこのマスターが最後の一人 でその最後達成した時に偶然それも妹とうち妹はいるんですけど、うん、妹と跡地巡りというか実家を巡ってった時にその昔母に連れてってもらった店があるから行きたいんだけどちょっと連れてってくれるって車の免許を妹取ってくれてたのでそしたらそのお店はなかったんですけどちょっと離れたところに移転してて同じ看板があったんで入ったらマスターいらっしゃって最初全然分かってなくて妹のことも知らなくて9歳離れてるのでなので誰々ですって母の名前も全部出してしたらみたいなでそれもう再会してで最後の7342の一人で歌を聴いてもらったんですけどその時にマスターに聞いたんですよ歌手になりたかったけどなれなかったって言っててその先生は誰だったんですかって言ってでなんでおじいちゃん断っちゃったんですかって聞いたらその先生は源哲也先生だったんですね天城越えとかを作った、うんうんうんうん、でその源哲也先生にスカウトされてで東京に来なさいって言われたんですけどその時ちっちゃい私がいたんですって、うんうんうん、私がいたから断ったっていうのをマスターに聞いてすごい衝撃を受けてでも何とも言えない気持ちだったんですけど、まあ、その後、まあ、私もいろいろ他の番組でやらせていただいて源先生をお迎えしたんですよゲストで、でその時に誰々って覚えてますかって昔何年ぐらい前に先生どこどこで審査員してませんでしたかって言った、でその時にスカウトとかしなせませんでしたって話でしたら母のことを覚えててくれてたんですよ。でなんで覚えてたかっていうとスカウトその人しかしてないからって、
すごいストーリー
って言われて、うん、でその時の娘さんなのってなって、うんうん、そうですっていう話で、いやでよかったねってお母さんは元気って言われて、いやもう亡くなってって言って、そう母はもう37で亡くなっちゃったのですごい若くして亡くなったので、まあそのやっぱり母の夢を叶えたいっていうところからその歌手の道が始まって、で最終的にそういった自分のなぜ歌手になるかっていうのもそうですけど、母が歌手を諦めた理由も本当の理由もなんか知ることができて、まあなんかそう人生って本当にいろんなことがあるなと思いながら、そんなことも自分の歌の、中にたくさん綴っていってはいます、
夢も託されて見守ってくれて、そしてこう背中を押してくれたっていうところで、岡江さんの歌声も聞きたいなと思うので曲紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私岡江でさよなら嘘。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はシンガーソングライターおかゆさんをお迎えしています。
ありがとうございます。
この新曲も味があるし、はい、歌詞もいいね。
本当ですか。
歌声もいいよ。
ありがとうございます。
やっぱりどんな思いを込めたんですか。
まあ、この曲は歌謡曲の中でもやっぱちょっとロックな感じのテイストに聞こえると思うんですけど、私自身がやっぱりこうちっちゃい頃からのルーツで歌謡曲が大好きで、でまあ、ドラマチック歌謡を作ろうと、で、まあ、私がこう今渋谷に住んでるんですけど、渋谷が好きでちょっとこう上京したっていう背景がありまして。
何歳の時。
まあ、10代ですね。その時にもうかなり早くに渋谷に引っ越し、引っ越しとか渋谷に上京して、まあ、遊びに来てたんですけど、ようやく今渋谷に住んでるんですけど、でまあその渋谷を舞台にした作品っていうのを3年前からずっと書いていて、で渋谷のマリアっていう曲がCD ショップ大賞の2024の歌謡曲賞を受賞したんですけど、まあ、そこから渋谷ぼっちの歌謡曲で、その後去年の自問自答のカップリング曲で渋夜るっていう曲をリリースして、3作ずっと渋谷シリーズ続いてて、まあ、これからどういうふうに渋谷の曲を書いていこうかなって思った時に、やっぱりなんかこう私の曲って皆さん多分こう歌謡曲でカラオケでも歌ったりとか、なんかこうかっこいい気持ちになれるようなそういった曲が結構皆さん、なんか女性のファンの方からこう多く印象を持っていただけたので、まあ、渋谷のマリアっていう曲の時に結構知ってくださる方が少し増えたんですね、なのでそれを超える曲を作りたいなと思って今回、まあまあ、渋谷の名所が今ね聞いていただくとちょこっと出てきたと思うんですけど、そういった名所を入れつつ、 うん、覚えやすく、うんうんうん、で振り付けもさっきマネージャーさんがやってくれてたんですけど、あの振りもあるんですけどライライライバイバイバイってあるんですけど、みんながこう一緒になんかこう楽しめるような曲になったらなと思って、うん、けど内容はちゃんとあるというか、うん、昔のちょっと女性ってやっぱり未練引きずりがちなところあるじゃないですか、やっぱり、ね、ふとした時に何か思い出したりとかしちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもそんな自分にも相手がついてきた嘘にも、うん、すっぱりもうさよならするんだと。
あ、いいね、この振り回される夜はさよならみたいな。
そうです、
ね、そうよそうよ
そうです、もうそういった夜にはさよならするんだよという、
うん、
そういったきっぱりした覚悟を持った強いかっこいい女性の作品になってます、うん、
かっこいい、
はい、なのでそうですね、うん、この曲を聴いてもらった方にはなんかこう例えば私の昔の作品、うん、赤いひまわりって曲があるんですけど、なんかこうつながりとかもあったりとかするので、うん、ぜひ昔の作品と遡って聴いてもらったりミュージックビデオを見てもらうと何かこうまたより楽しんでいただけるかなと思うので、うん、ぜひ、はい、
さよなら嘘、この新曲に向けたジャケット、
はい、
かっこいいね。
ありがとうございます。
これも新しい自分というか何かこう見せ方とかもあったりしたの？
そうですね、衣装はこのちょっとチェーンというか、うん、で革のレザーの、スカートパンツみたいのを作ってもらって、うん、でやっぱり渋谷の街がこれ後ろに背景になってるんですけど、本当に実際渋谷のこれ撮っていて、うん、撮影もしていて、うんうん、なんかそこに行き交う人々で自分だけがそこでちょっと立ち止まっているみたいな、うん、なんかそういった雑踏の中のちょっとした孤独みたいなところとかも、まあ、ここに表現していただけたかなっていうのはあります。カメラマンさんとデザイナーさんで、デビューの時からずっと同じ方に撮ってもらってデザインしてもらってるんですけど、うん、なんかこうそうですね、今までとは少しちょっとかっこいい感じにクールな感じにはなってるかもですね、さよなら嘘の方は。
そうなんですよ、はい、さよなら嘘、6月17日にシングル、はい、3タイプで発売もされて、3タイプね、ジャケットも雰囲気も違いますので、はい、ぜひチェックしていただけたらいいなと思っております、はい、もう岡谷さん来週も来てほしい、もうねたっぷりまだね、
いい
話聞きたいの。
ありがとうございます、
お願いいたします。
ぜひぜひ来週もお邪魔させてください。
ぜひということで、もう一曲おかけしながらお別れしたいなと思うので、岡谷さん曲紹介お願いいたします、
は
い、
私岡谷でシブラブ、
今日のゲストは岡谷さんでした。ありがとうございました。
でした、ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっといる道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催の体験型防災フェアの会場からイベントの様子をお伝えします。まずはイベントについて、三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山めぐむさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この体験型防災フェア、どういったものなんでしょう？
はい、私たちの商店街がある大志堂っていうエリアが細い道とか古い木造住宅が多くて災害にとても弱い町だっていうことに商店街で気づきまして、でそういう地域に住んでらっしゃる方に災害に対する備えとか知識とか知っていただけるきっかけになったらなっていうことで13年ぐらい前に始めました。
実際にはどういった体験ができるんでしょう？
基本的な、例えばAED 使ったりとか心臓マッサージしたりとかそういうのもあるんですけれども、子どもサイズの消防とか警察の制服を着用して記念撮影をしたりとか、あとは防災をテーマにした輪投げや射的といったようなゲームをする、そういった体験もあります。
そしてなんと今年から初のイベントもあると伺いました。
はい、サンチャアートフェスというものをちょっとぶっこんでみました。
ぶっこんでということですが、どんな内容でしょう？
一言で表すと大道芸をやるんですけれども、理由がありまして、今年で 三茶で大道芸、毎年10月にこのうちの商店街も含めた三茶のいろんなエリアで大道芸の大きなイベントをやるんですが、今年で30回目なんですよ、記念の年。
もうそんなになるんですね。
そうなんです。それでやることにしました、
はい、今回はどなたが来てくださったんでしょう。
はい、レギュラーで実はずっとうちのイベントに出ていただいているバルーンパフォーマーのコタパパさんっていう方だったりとか、昨年からイベントでお世話になっている明治大学のジャグリングサークル D2 の皆さんなどに来ていただきました、
はい、そしてその中でも、
はい、今年初参加のクラウンサクさんという方にお越しいただきました、
はい、ということでここからはクラウンサクさんにお話伺います。初めまして。
はじめまして、クランサクです。
かわいい、
ありがとうございます。やった
黄色をモチーフにしたお衣装で、髪の毛の色も黄色で、ひまわりがついたかわいいシルクハットがかぶってる。
そうなんです。もうお気に入りコーデで今日は来ました。
サクさんはどこから来たの。
あっちから来ました
はい、ということでどんな、演目といいますか、皆さんに喜んでもらうことしてるんですか。
はい、私はバルーンアートとか、あとマジックとジャグリングをいろいろ織り交ぜて、みんなが笑顔になってくれるようなコメディーショーをやったりしています。
はい、なんと今回初参加ということで、いかがでしたか。
もう本当に楽しかったです。もう子供がもうずっとニコニコニコニコ一日楽しそうに過ごしてくれて最高でした。
でもサクさんご自身もニコニコで楽しそうでしたよ。
ありがとうございます
、ね、とっても本当に盛り上がってたと思うんですが、ね、小山さん、やはりサクさんの魅力ぜひ教えてください。
魅力一言では、ね、伝えきれないので、実は見に来ていただく機会があるんですよ。
それはいつ。
6月21日の日曜日に初めてのイベント、サンチャクラウンマルシェというイベントをやります。そちらでクラウンサクさんご出演されます、
そうなんですね。ぜひ意気込みをサクさんお願いします。
もう今来てくださるお客様に楽しんでもらえるように、あんなことやこんなことやもういろんなことを考えているので、もう本当にたくさんの子どもたち、そしてお父さんお母さん、もういろんな方に来てほしくてほしくてたまらない状態です。
はい、では最後にサクさんの夢教えてください。
もう世界中の子どもたち、そしてみんながニコニコずっと笑顔で、なんて楽しいんだ幸せなんだって思えるような空間をもっともっと作っていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。ということで今週は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場で開催されました体験型防災フェアの様子をお伝えしました。お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山めぐむさん、そして今回初参加のクラウンサクさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
小山さん、いつもお世話になっております。大道芸やイベントなどを通じて防災意識が高められるの素敵ですね。6月21日サンチャクラウンマルシェも楽しみにしています。小山さん、サクさん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。 詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。